主に従う人よ、主によって喜び歌え。主を賛美することは正しい人にふさわしい。ことを重ねて主に感謝を捧げ、十弦のことを奏でて褒め歌を歌え。新しい歌を主に向かって歌い、美しい調べとともに喜びの叫びをあげよう。主の御言葉は正しく、御業はすべて真実。賛美をいたします。賛美歌172番をもって主を賛美いたします。お差し支えない方はお立ちください。賛美歌172番です。立ったまま共に十戒を唱和いたします。十戒は座席の前にプレートに記してあります。十戒、我は汝の神、主なる汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者だな。我が顔の前に我の子は何者をも神とすべからず、何時己のために何の偶像をも刻むべからず、何時の神主の名を乱れに口にあるべからず、安息に情を得られてこれを生とせよ。何時の父母を敬え、何時殺すなかれ、何時勧誘するなかれ、何時盗むなかれ、何時その代理に対して偽りの証を担ぐなかれ、何時その代理の家を貪るなかれ。
お座りください。お祈りしてます。主イエスキリストの父なる神様、連日の暑さの中であなたは私どもの健康を支え、今日火の日の礼拝に向かう力を与え、私たちを御前に呼び集めてくださったことを感謝いたします。まずあなたに心を向け、あなたを礼拝することから新しい週が始められることは何よりの幸いです。どうか聖霊が豊かに働き、この礼拝の時を最後まで導いてください。罪許された私たちですが、いつも己の 力を頼り、取りに足らないものを大切に考え、あなたに委ねきることのできない愚かな生き方をしています。多くの出来事の中であなたに尋ね求めることすら忘れてしまっているのではないかと思います。そんな私たちですが、あなたは私たちが死の影の谷を行く時も共にいるといい、私たちの父と呼ぶことを許してくださいます。あなたの大きな愛のうちに生活していることを日々喜び感謝しながら過ごすことができますように、励ましと導きを与えてください。教会創立から実に140年目です。先人たちの積み重ねてきた教会の歩みを、時が良くとも悪くともお支えくださったことに感謝をいたします。教会や地域の高齢化が進む中にあっても、福音の種をまき続けることができますように、秋に予定されている140周年のさまざまな記念行事を導き、担当する者を励ましてください。神様、どうか私どもに聖霊によってあなたの御言葉に示される御心を理解させてください。語られる松原先生を聖霊が強め、御言葉を語らせてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美をいたします。賛美歌443番をもって主を賛美いたします。お差し支えない方はお立ちください。賛美歌443番です。 座りください。聖書を2箇所お読みいたします。まず旧約聖書創世記3章17節から19節までです。旧約聖書4ページです。創世記3章17節から19節まで4ページです。神はアダムに向かって言われた。お前は女の声に従い、取って食べるなと命じた木から食べた。お前の上に地は土は呪われるものとなった。お前は生涯食べ物を得ようとした、と苦しむ。お前に対して土は茨とアザミを生え入れさせる。野の草を食べようとするお前に、お前は顔に汗を流してパンを得る。土に帰る時まで、お前がそこから取られた土に、塵に過ぎないお前は塵に帰る。もう一箇所、ローマの信徒への手紙5章12節から14節です。280ページです。ローマの信徒への手紙5章12節から、14節です。このようなわけで一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです。すべての人が罪を犯したからです。律法が与えられる前にはにも罪は世にあったが、律法がなければ罪は罪と認められないわけです。しかしアダムからモーセまでの間にも、アダムの違反と同じような罪を犯さなかった人の上にさえ死は支配しました。実にアダムは来るべき方を前もって表すものだったのです。使徒信条によって私たちの信仰の告白をいたします。お座りになったままで結構です。信仰告白の言葉は、前の続きのプレートに記してあります。人信条、我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊により宿り、乙女マリアに生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、
よみにかれ、三日目に死人の地よりのめない、天に昇り、全能の父なる神の右に差し構え、賢い生きたりて、生ける者と死ねる者とを裁き賜わ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
ローマの信徒への手紙は3章21節からずっと信仰義人ということについて語ってきました。それまでは人間の罪について語り、そして全ての人間は神の御前に罪人である、誰一人神から義とされることはないというふうに語ってきました。それは律法を持っているユダヤ人も同じであって、その意味では律法は私たちを救い得るものではないということも語っておりました。しかしその律法が新しい神の義を指し示している、そして私たちはその新しい神の義によって救われるということが言われてきました。まあ、それが信仰による義人ということであります。今までにも話をしたことですけれども、信仰義人というのは私たちが信じるという行為によって救われるということではありません。パウロがこれまで神の力によってという言葉や、あるいは神の恵みによってという言葉を繰り返してきました。私たちが救われるのは神の力によるのであって、私たちの信じる行為とか良い行いによってということではないということをこれまで強調してきたわけであります。でその中でパウロはさらに言葉を続けて、この信仰による義ということについて、十字架と復活のキリストによる和解ということも語りました。その中でかつて私たちは神の敵であって、私たちは神から救われる価値のないものであった、しかし神の方から和解の手を差し伸べてくださったというふうに言うわけであります。この和解という言葉はもともと敵対した者同士が、まあ、仲直りをするというか、あるいは、まあ、契約関係に入るという、まあ、そういう時によく使われる言葉であります。で聖書の中でもこの和解という言葉が使われる時には、そもそも神と私たちとの関係が険悪なものであるということが前提になっております。ですから神様と私たちとの関係が和解されたということをパウロが強調するのは当然と言ってよいかと思います。しかしその和解の手は私たちの方から神に差し出されたのではなくて、神の方から私たちに差し出されたものであるということを強調する。だからこそパウロはこの和解、また信仰による義ということを神様の恵みというふうに表現するわけであります。でこのようにしてかつて神の敵であった私たちは十字架と復活のキリストによって和解の関係に入れられた、そこで私たちは神様に救われるものとなっているというふうに言うわけであります。でこのようにして私たちを救ってくださった神を私たちは誇る、あるいは喜ぶというふうにもパウロは言ってきました。でこういうふうにしてパウロは信仰による義ということ、そしてキリストによる和解ということ、そのことを語ってきたところで、今日のところでいきなり私たち人間の死について語り始めます。突然話の内容が大きく変わったように思われます。不思議なことに今日の聖書の箇所、ローマによる信仰、ローマの信徒への手紙の5章の12節にこのようなわけでというふうに書かれています。このようなわけでというふうになりますと、これまでパウロが語ってきたことに続いてとか、あるいは関係してという意味があるはずであります。しかしこの12節からは人間の死について語られており、それが今までの話の流れからすると必ずしもつながっているようには思えない。でそういう意味ではとても不思議な言葉であります。多くの学者たちがこのようなわけでということについていろいろ説明しようとして非常に苦労していたということがよく言われます。でこのようなわけでという言葉は確かにそれまでの話の流れからするとという意味があるわけですけれども、しかしここでは 前の話からの続きというよりは全く新しい話が展開しているということの方がむしろ重要ではないかと思います。人間の死について語る。かつてローマの神という手紙の中では人間の罪について語ってきましたけれども、今再びここで死ということを語るということは罪について語るということでもあります。あるいは死ということを語ることによって死とは一体どこからどのようにして始まったのかというふうにも言えるかもしれません。しかしパウロがここでここから語ろうとしていることは単純に死の起源あるいはどのようにして死が始まったかということだけではありません。むしろ死を語るということによって命について語ろうとしているわけであります。死を語ることはあくまでも命を語るための準備段階というふうに言った方が良いかもしれません。でそのためにパウロはアダムのことを語りいたします。アダムというのは旧約聖書の創世記に出てくる人物であります。人類最初の人間ということになります。でアダムという言葉は旧約聖書に500回以上出てくるというふうに言われています。しかしそのほとんどは人間と訳されており、アダムという人の名前として出てくるのは2章から創世記の2章から5章まで、そして他のところで何箇所か出てくるだけであります。アダムというのはもともと人の名前というよりは人間という意味で使われていたということであります。まあ、ですからアダムというのは、まあ、人間というふうに読み替えても全く問題はないわけであります。創世記の2章からアダムの話が出てきます。まあ、1章から天地創造の話があるわけで、そこではアダムという名前は使われておりません。人という言葉が使われております。神はご自分の形に人を創造されたというふうに出てきて、アダムという言葉は出てきません。アダムという名前が出てくるのは創世記2章からであります。でしかし創世記1章で言われている人ということと、それから創世記2章以下で言われているアダムとは全く別ということよりは、まあ、同じアダムのこと、神様が最初に作られた人間のことを言っていると、まあ、こういうふうに考えてよいわけであります。でパウロがこのアダムのことについて語るということは、このアダムが罪を犯したことによって人間は死ぬ存在になったということをここで指摘しようとしているわけです。まあ、先ほど創世記3章を読んでいただきました。罪を犯したアダムが神によって死ぬ存在になるというふうに言われて、まあ、それから人間は死ぬ存在になったということが言われているわけです。ということは逆に言いますと、神様は人間を作られたときに初めから人間を死ぬ存在として作っていたのではないということです。神と共に永遠に生きる存在として人間を作られた。しかし人間が罪を犯してしまったため、神様の最初のご計画であり永遠に神と共に生きるはずの人間が死ぬ存在になってしまったということがこの創世記で言われていることです。創世記に記されていること、まあ、天地創造の話、そしてまた創世記のもう少し後の方にはノアの洪水の物語もありますけれども、そういうところはメソポタミア地方、今のイラクあたりの、まあ、チグリス川、ユーフラテス川という川が流れている流域に、まあ、古くからの町がありました。民族が多く立っては滅ぼされ、立っては滅ぼされということを繰り返しておりました。その中に、まあ、神話というものが粘土板で残っているわけであります。もちろん完全なものではありません。断片的なものですけれども、まあ、そういうものを見てみると旧約聖書に似たところが随分あるということが気がつくようになってきました。で逆にこれは旧約聖書というのはそういうメソポタミア地方の神話というものの影響を受けているのではないかというふうに言われています。で特にバビロン の神話、バビロニア神話というふうによく言われますけれども、それとよく似ているというふうに言われるわけであります。確かにユダヤ人たちはバビロン捕囚という出来事があり、そしてそのためにバビロンに捕らえるとされておきました。ひょっとするとそういう時にこのバビロニアの神話に触れる機会があったのではないかと思われます。まあ、バビロニアというのはユダヤと比べると大都会であります。でそういうところにたくさんの民族が集められている。でそういうところでの文化の交流もある。でそういう中でユダヤ人たちも次第に影響を受けるということはあっただろうと思われます。でおそらく創世記一章の天地創造の物語はそういうバビロニアの神話に影響を受けているということは十分可能性のあることであります。でしかしバビロニアの神話をそのまま移したわけではありません。ユダヤ人にはユダヤ人のもっと前からの天地創造の物語が伝わっておりました。今私たちの聖書でいうと創世記2章4節以下が古くからユダヤ人の間で伝わっていた天地創造の物語だというふうに言われています。でこれはいつから伝えられてきたのかということは定かではありませんけれども、ダビデ・ソロモンの時代にまで遡ることができるのではないかというふうに推測されています。これはあくまでも推測であります。もっと古いかもしれませんし、もっと新しいのかもしれません。とにかくこの創世記2章の4節以下はバビロニア神話の影響を受けているというよりは、もともとユダヤ人の間で伝わっていた物語であっただろうというふうに言われています。それに比べると創世記1章の方は、まあ、完全に同じではありませんけれども、バビロニア神話の影響が少しある、まあ、全く同じではありません。特にはっきりとした違いは、バビロニアの神話では多神教、数多くの神々が登場する。それに対して旧約聖書は唯一の神様だけが登場するというところが全く違うということがあります。で天地創造の話にしても、バビロニアの神話では神々の戦いの中で世界が作られたということが記されております。戦いに勝った神が戦いに負けた神の体を真っ二つに裂いて片方を空に上げた。それとそうするとそれは大空に行った。残った片方を下に投げつけた。そうするとそれは大地になったという話になっているようであります。でまた神々は下級の神々、上級の神々と下級の神々がいて、下級の神々は上級の神々の命令に従っていろいろ雑用、そして重労働を課せられていた。でそれがあまり大変なので自分たちの下に人間を作ろうと言って、戦いで負けた神から骨と血とを取って、で そこから人間を作ったということもバビロニアの神話にあるそうであります。でこういうふうに比べてみると随分違いもあるということが分かります。でしかしそれはそういうはっきりとした違いというよりは、その神話で一体何を語るかということをもうはっきりしてきていると言ってよいのではないかと思います。バビロニアの神話では世界は神々の戦いの結果できた、だから世界は争いが絶えないという、そういうことがこの神話を通して示されているのではないか。世界はなぜ戦いが絶えないのかという答えを、その神々の戦いというところに答えを見出そうとしたのではないかと思われます。そしてまた人間とは何かということについても、バビロニア神話では神々に仕える存在、特に下級の神々が自分たちではしたくない、そういう雑用を人間に押し付ける、まあ、そういう存在として人間が作られたということがバビロニアの神話にあるそうであります。そこには人間はただ神に利用される存在としてしか描かれていないということであります。それに比べると旧約聖書が記され旧約聖書に記されている天地創造というのは、 神様がただお一人というだけでなくて、そこには神様がその一つ一つのものを良いものとして作られたということがはっきりと言われております。創世記一章を見てみますと、神は言われた、光あれ、すると光があった、神は光を見て良しとされた、まあ、こういう言葉が最初に出てくるわけですけれども、その後も一つ一つのものに対して神は言われた、これはこういうふうになれ、するとそのようになった、神はそれを見て良しとされた、こういう形が何度も繰り返されていくわけであります。単に形が繰り返されているというだけではなくて、そのことでもって聖書は神が作られたものは全て良いものであったということを言おうとしているわけであります。決してバビロニア神話のように戦いの結果できたというものではなくて、秩序あるものとして、そして良いものとして作られたということを聖書は私たちに告げているわけであります。そしてそこで人間が作られた時も、神はご自身の形にかたどって人を作られたということが言われています。神の下働きとして作られたのではなくて、ご自分と対等のものとして、ご自分に響き合う関係のあるものとして、まあ、ある人はこれを共鳴関係と言いました。一方がポーンと音叉を鳴らすと、離れたところにある音叉が一人でに音を鳴り出す、まあ、そういうのを、まあ、理科の実験で共鳴と言いますけれども、神様の言葉に対して人間が、はい、私はここにおります、まあ、そういう神様の言葉に対して正しく応答することのできる人間として、神は人間を作られた、それが神の形に創造されたという言葉で表現されていると言われるわけであります。ですから人間は神様に愛されているものとして、そして神はご自分と対等のものとして人間を作ってくださったということが聖書に記されていることであります。じゃあ人間はなぜ死ぬ存在になってしまったのかということが創世記3章で言われています。神は園の中央にある命の木、善悪を知る、今は善悪の知識の木ですから、まあ、そういう木があって、神は園の中央にある木から取って食べてはならない、その他の木の実からは自由に取って食べなさいというふうに言っておられたわけであります。で、最初はアダムとエバは神様の言葉通りにいろいろなものを食べておりました。そして園の中央にある木だけは手を出さないでいたわけであります、まあ、しかしそれが蛇が、まずエバをそそのかし、そしてエバはそばにいたアダムにそれを取って食べさせた。そこでアダムとエバの目は開かれたけれども、同時に自分たちが神に対して罪を犯したということも知ることになってしまった。そして神の前から隠れる存在になってしまったということが創世記の3章に記されております。神が歩まれる音を聞いてアダムとエバはさっと身を隠した。神は全知全能ですから、アダムがどこにいるかよく分かっていたはずであります。それにもかかわらず神はあえて、アダムよ、お前はどこにいるかというふうにお尋ねになりました。神様に分からないわけはない、分かっている、しかし私はここにおりますと前に出てくるのを神は待っておられたわけであります。そこでお前はどこにいるのかというふうに尋ねたわけであります。しかしその神の言葉に正しく答えることができない、面と向かって答えることができない存在になってしまった、それが罪ということだというのであります。そしてそれは神様に対して正しく向き合うことのできないというだけではなくて、神から遠く離れた存在になってしまったため、もはやそのまま生きることができなくなってしまったということが創世記3章で言われていることであります。聖書はそのようにして人間の死は神に対する罪から始まったということを告げております。パウロはこのローマの信徒への手紙の中で このアダムの話をすることによって私たちの死という問題はこのアダムから始まったと告げているわけであります。でしかしパウロがここでアダムの話をするのは死の起源、私たちはどうして死ぬ存在になってしまったのかということを言うのが目的ではありません。もちろんそのことには触れなければならなかった。しかしそれ以上にパウロが言いたかったのはイエス・キリストによる救いというのはこの 死を乗り越えて神が私たちに手を差し伸べてくださって私たちを生きるものにしてくださったということを一番言いたかったということであります。で今日のところにはないんですけれども、まあ、次週この礼拝の中で見ていくことになりますけれども、このローマの信徒への手紙の5章の最後のところ21節だけをお読みしますと、こういう言葉があります。こうして罪が死によって支配していたように、恵みも義によって支配しつつ、私たちの主イエス・キリストを通して永遠の命に導くのです。まあ、こういうふうに言われております。でパウロが言いたいのは私たちの死という問題よりもむしろこのイエス・キリストを通して永遠の命に導かれているんだということであります。イエス・キリストはなぜ永遠の命に私たちを導くことができるのか、そのことを説明するためにもアダムのことをパウロは言おうとしていました。でアダムについては先ほど言いましたけれども、パウロはそのアダムとイエス・キリストとを対比させるようにしてこのローマの信徒への手紙の5章12節から最後のところまで語っているわけであります。でこのようにしてアダムとキリストとの関係を語っているのは新約聖書ではパウロだけであります。しかも今日のローマの信徒への手紙の5章とそれから第一コリントの15章でほぼ同じような内容が記されております。パウロは私たちの死の起源を語るだけではなくて、むしろ私たちは永遠の命に導かれている、その根拠は何か、そのことを語るためにまずアダムのことを語ってきたわけであります。そしてその中でパウロがアダムとキリストを対比させるその理由はアダムとキリストには共通点があるということを言おうとしているわけであります。まあ、アダムとキリストには共通点と相違点があります。で、まず共通点から見ていきますと、アダムは罪を犯す以前は全く罪がない存在として作られました。で、キリストは神の一人子であり、罪のない存在として人間になられた。でこれが重要であります。ですからアダムとキリストには罪がないという意味で共通点に共通しているということであります。そしてまたアダムは神の形に創造されたと言われていますけれども、キリストも神の一人子であり神と同じ形を持っていたということが言えます。そしてアダムは蛇というサタンの誘惑を受け、そしてキリストも伝道を開始されたときにサタンの誘惑を受けています。アダムは自分の罪によって死の苦しみを味わいましたけれども、キリストは罪を犯さなかったにもかかわらず死の苦しみを受けられました。いわゆる十字架ということであります。まあ、他にも共通点はあるんですけれども、まあ、とりあえずこれだけ挙げておけば十分かと思います。で相違点ということになりますと、アダムは神に作られた存在でしたけれども、キリストは神の一人子であって神から生まれた存在でありました。でまたアダムは罪を犯しましたけれども、キリストは罪を犯していません。アダムは全ての人を罪に定めることになりましたけれども、キリストは全ての人の罪を取り除く存在となりました。アダムはサタンの誘惑に負けましたけれども、キリストはサタンの誘惑に勝ちました。 アダムは命を失い、キリストは命を多くの人々に与える存在となりました。アダムは神と等しくあろうとしたが、キリストは神と等しくあることに固執しなかった。まあ、他にもいろいろ相違点がありますけども、こういったところがアダムとキリストの違いということが言えるかと思います。で、こういうふうにアダムとキリストには共通点と相違点があります。パウロはそのことを一応念頭に置きながら、私たちがキリストによって救われるとは一体どういうことなのかということを語っていくわけであります。パウロは先ほど聖書をお読みしましたように、最初の人アダムによって罪と死が入り込んだというふうに告げ、そしてキリストによって罪が許され、そして私たちを命に至らせてくださるというふうに告げるわけであります。先ほどのアダムによって全ての人が死ぬことになったように、キリストによって全ての人が生かされることになるのですという言葉が示している通りであります。そこでパウロはキリストのことを最後のアダムというふうに表現しました。これはコリントの信徒の手紙1、15章45節にある言葉であります。まあ、もちろんキリストはアダムではないのですけども、アダムは罪を犯し全ての人々を死に導いた、それと反対にキリストはどこまでも父なる神に従順であり、しかも十字架にかかるまで神に従順であるが、そのことによってキリストを信じる全ての人々を命へと導いた。ここにアダムとキリストの決定的な違いがあり、アダムの名前で言うならばキリストは最後のアダムであるということをパウロはコリントに宛てた手紙の中で言うわけであります。最初のアダムは全ての人に死をもたらしましたけれども、最後のアダムは、すなわちキリストは私たちを永遠の命に導くということ、パウロが言いたかったのはこのことであります。さっきも触れましたけれども、ローマの信徒の手紙の5章の21節に、私たちの主イエス・キリストを通して永遠の命に導くというふうにあります。で、ただ私たちを命に導くというのではなくて、永遠の命に導くというふうに言われております。で、このことがとても大切なことであります。ただ長く生きるということではなくて、かつてアダムが失った神の形を私たちも取り戻すことができるという意味がこの言葉に含められているからであります。それはイエス・キリストの姿に変えられるという言葉がこの新約聖書の中で何度も繰り返されることに表されております。コリントの信徒の手紙2の3章の18節、あるいはフィリピの信徒の手紙3章の21節に、私たちはやがて神の独り子の姿に変えられるというふうにそこで言われております。ただ長く生きるのではなく、罪のない人間に変えられる、神様の言葉に対して正しく応答できるものへと変えられていくということであります。それがパウロがこのローマの信徒への手紙の中で語ったことであります。で、それゆえにパウロはキリストが私たちにもたらしたことは、アダムが全人類にもたらした災いとは比較にならないほどの大きな恵みだというふうに語っていきます。私たちがこのキリストの恵みに預かる、それはキリストの名による洗礼を受けることによって確かなものとなります。洗礼を受けていてもいなくても、私たちは神様からの恵みを受けている。しかし洗礼を受けるということは、神様からの恵みが確かなものとしての印を身に受けているということであり、私たちが自分の弱さによってその神の救いを信じきることができない、あるいは忘れてしまう、そのような時に私たちが洗礼を受けているということを思い起こし、私たちの知恵や理解力によってではなく、 神様の選びによって私たちは神様の恵みを受けているということを確認するわけであります。ですから洗礼を受けるということはただ単に清めの儀式を受けるということではなくて永遠の命を受けるためにキリストに結ばれているということの目に見える印として与えられているということであります。私たちはイエス・キリストに結ばれてそしてこの地上を歩んでいきます。私たちのこの歩みは神が用意してくださった御国へと向かっていくものであります。神は私たちのために住まいを用意してくださっているというふうにも言われております。私たちはこの十字架と復活のキリストに結ばれてこのキリストと共に歩んで神の御国へと歩んでいきます。永遠の命の確かな約束を受けて今を生きるということであります。神と共に歩む永遠は洗礼を受けたその時に始まっているということであります。今私たち一人一人はその神様の永遠の中に今生かされまた導かれている、そのことをしっかり心に留めて今日からの新しい歩みを始めていきたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより私たちを教会に集め礼拝を進めることを許しくださり心から感謝いたします。私たちは自分の死というものを生物学的に考えそれでよしとしてきました。これが人生だというふうに諦めたりあるいは愚痴を言ったりして過ごすことの多いものでした。しかしそれは決してあなたの御心ではなく、あなたが私たちに与えてくださった人生はあなたと共に喜びながら生きる人生でありました。そのことを改めて教えられ心から感謝いたします。どうぞ私たちの人生の意味をあなたを見上げることによって私たちを救ってくださったあなたを見上げ、私たちを救ってくださったあなたを見上げて自分の人生の意味を深く考えることができますように導いてください。ここに集いました一人一人の上に聖霊が豊かに下り、一人一人のその人生があなたによって豊かにされまた導かれていることの確信を持つことができますように導いてください。どうか私たちの周りにいる一人一人もどうかあなたを見上げることができるようにして、そして自分の人生を振り返ることができますように、またあなたを見上げることによって新しい人生を見出すことができるように導いてください。また私たちもそのためにあなたの御言葉を伝えていくものとして用いてください。今日から始まります1週間の歩みが誠にあなたの御心にかなうものとなりますように、今日礼拝を捧げている全国の諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますように、感謝の願い主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌481を持って主を賛美いたします。お歳使えない方はお立ちください。賛美歌481番です。
献金と献身の祈りをお捧げいたします。ご奉仕の方はよろしくお願いいたします。教会の取りなしの祈りを祈ります。指揮者の祈る取りなしの祈りの言葉の最後に、これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった火の祈りとともに御前にお捧げいたします。火の祈りと申しますので、その合図とともに声を合わせて火の祈りをみんなで祈ります。火の祈りの言葉は座席の前のプレートに記してあります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、この夏の暑い日差しの中でも能登の復興のために働く人たちの健康を守り、その地で伝道の働きをしている牧者たちの活動をお支えください。私たちの胸には長らくお顔を見てない方がいらっしゃいます。病や高齢のために外出することも厳しく、共に礼拝を守れません。どうかその方々も祈りのうちにいつも覚えさせてください。私どもが年を重ねるごとに体や心、生活に不安を感じている者もいます。あなたが慰めと希望を与え、一人一人をお支えください。歴史はあなたが、あなたの深いご計画の中にあります。今世界で行われている戦争や紛争の中に苦しむ人々をお救いください。どうか日々の食事や水、住む場所に窮する人々を守りください。大きな災害の被害に遭われた方々を憐れみ、生きる力を与えてください。生きる希望を持てない人たちに平安とともに逃れる道を備えてください。またそのような人たちを支援する人たちを励ましてください。これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった火の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天に我らの父よ、願わくは皆をあがめてくださいまえ、御国を御座らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなりさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与え、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず 悪より救い出す様、国と社会と社会とは神になく何時のものなればならない。アーメン。正英25番をもって主を賛美し祝福高僧で礼拝を終わります。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、汝らすべての者と共に限りなくあらんことを。アーメン。